川村洋介です。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はカーサプリズマでの取り組みについて伺えればと思います。
はい、
こちらのカーサプリズマでは、
はい、
対話に重きを置かれていると聞きましたが、
はい、
ディスカッション、討論との違いは何になるんでしょうか。
対話をカーサプリズマの中では重視していますけれども、はい、コミュニケーションを取る方法といいますか、うん、形っていうのは、はい、いくつかあるのかなというふうに思いますけれども、はい、一つは例えば自分が考えていることということをこれが絶対だとそれを信じて、うん、他者とコミュニケーションを取っていく、うん、要するに自分とい こう箱の中に入ってしまっていて、はい、他者の意見を受け付けない、または何か言われても自分に都合のいいように解釈したり、はい、いつもよく受け止めてしまって、はい、いやだから私が考えていることがこれが正しいんだよっていう考え方を主張される方ってのはやっぱり時々いらっしゃいます。うん、で、もう一つ違うパターンで言うと、はい、よくあるその、ディベートですね、うん、討論というのがありますけれども、うん、例えば私は A が正しいと思ってる、はい、A です、答えは A です、はい、だけど例えば河村さんは B ですっていうふうに、はい、主張されると。そうするとじゃあこうお互いになぜ A なのかなぜ B なのかっていう議論を戦わせて、うん、まあA か B かを、まあ、決着をつけるっていうようなことがあると思います、うん、
はい、
まあ、その時にじゃあどれだけ、まあ、自分が A だということをこう、主張してこう相手を論破できるか、うん、で場合によってはこうどっちかの方がね、力を持っているから押し切ってしまうかみたいな、はい、ことがあるかなと思うんですが、はい、まあ、それに対して、うん、まあ、対話を行っていくという中で、大切なことが実は2つあるんですね、
はい、
それは愛と力というふうに。
そうなんですか。
ええ、はい、そうなんです。愛というのは、
はい、
なんと言えばいいかな、例えばこうさっきの話にあったように、うん、意見が違った時に、うん、相手はどう思ってるのかなという、相手のこう気持ちをこう、
気遣って
あげる、それが愛ですね。
なるほど、はいはい、でも相手を理解しようと。
そうです、そうです、
はい、
ただ気遣ってばっかり言うと、うん、要するに、まあ、自分の意見が言えなくなってしまう、
はい、
でその時にもう一つの力っていうのがあって、うん、あなたはそう考えてるよね、そう思ってるよね、うん、でも僕はこう思ってるんだよ、なぜならばこうこうこうだよってことをこうちゃんと伝えていく力、
うん、
でその2つをこ うまく使い分けていくっていう、その愛と力っていうものが、
はい、
その対話の中ではとても重要だっていうふうに言われています。はい、
相手のことを気遣うだけじゃなく、まあ、自分のこともちゃんと伝えないといけない。
そうですね、そのバランスをこ うまく取っていく。でその結果何が起こるかっていうと、はい、もしかすると A でもない B でもない、もしかすると僕らが想像していたのとは違う C という答えが見つかるかもしれない、なんかそういう こう新しい答えを見つけていく、それがもしかするとその価値を、新しい価値を生み出していくってことにもつながっていくのかなっていうふうに、そんなふうに思ってます。
なるほど。まあ、今対話について伺ったんですが、はい、これは、まあ、なんて言うんでしょう、進行役がいるのか、あくまで2人で対話をしていくのか、複数人で対話をしていくのか、どういう感じで進んでいくものなんでしょうか。
まあ、通常今カーサプリズマで行っているのは、ファシリテーターという方が、まあ、進行役の方が いまして、
はい、
その方が中心にこう、対話を進めていくという形なんですが、
うん、
まあ、私もやることもありますけれども、山本誠さんという、
はい、
ファシリテートの、まあ、専門の方がいらっしゃいまして、
はい、
まあ、そういう方にこう対話の進行をお願いをしています。
うん、
まあ、そんな中で特に大事にしていることは、やはりその場のこう安全安心ということをいかに担保するかということですね。
はい、
で特にその意見が対立するっていう時には、はい、ちゃんと自分の意見を言ってもその否定をされないとか、ちゃんとそれを受け止めてくれるっていう場をが確保されてないと、なかなかね、自分の意見って、否定されるんじゃないかと思うと言いにくくなるじゃないですか。でもそれが聞いてもらえる場なんだよ、ここは大丈夫なんだよとか、
はい、
あとはこう何かあってもこれは外に漏れないよ、大丈夫、守秘義務をちゃんと守るんだよとか、そういう、こう基本的なことがルールとして、こう作られているっていう、そういう場を作るっていうことがとても大事かなと思います。
この対話に関しては過去にテーマとかっていうのは決まった上で対話を行っていくんですか。
今まで、1月くらいからですか、ずっと、
はい、
週1回ペースでさまざまな 対話を行ってきましたけれども、はい、まず何を議論するのか、うん、特に、参加する皆さんが何かしらこう心の中にモヤモヤといいますか、何かこう問題とか何か解決したいテーマを持っているという方もいらっしゃいますので、はい、そういう方のテーマをまず知るということが僕らすごく大事だなと思ってまして、でそういう意味で、何回か集まっていただいた皆さんと、うん、今地域なり社会において、皆さん何が問題だと思ってますかってことをこう抽出をしていきながら、その中でちょっと問題を今絞り込んできたというところですね。で5月からはまず1回目ということで、未来の働き方、やはり皆さん働き方にすごく関心を持ってまして、はい、で働き方をちょっとテーマにして3回シリーズで、対話を行ったというところですね。
このカーサプリズマは山梨県立大学と拓殖大学が進める地域連携事業の拠点でもあるんですよね。
はい、そうですね。もともとは、昨年度ですね、にスタートしました内閣府の補助事業なんですけれども、はい、地方と東京圏の大学生滞留促進事業というのがありまして、そちらの事業の、一環として、拓殖大学、これは八王子にありますけれども、拓殖大学の学生さんが山梨に来て、はい、県立大学の学生と一緒に地域でプロジェクトを行う、その時に、例えばミーティングで使ったりですとか、はい、プロジェクトの企業の方と一緒にこう何かアイデアを出したりとか発表したりとか、そういうことを行っていく場ということで、作られた場所ですね。
そして大学同士だけでなく、高校と大学の連携のプロジェクトも行われるんですよね。
はい、今高校の県内の、はい、高校の先生からご提案をいただきまして、なりわい人聞き書きプロジェクトというのも、今進めているところです。
なりわい人、それはどういう、
なりわい人というのは、ですね、こう地域の中で、はい、こう今頑張って仕事をしてたりとか、はい、暮らしをしている、暮らしている、はい、そういう方を、私たち、なりわい人というふうに名前をつけまして、そういう人を対象に高校生と大学生が一緒にインタビューをする、
そのなりわい人の方に、
そうですね、で高校生も将来どうしようかな、大学生もこれから就職どうしようかな、いろいろ悩んでる中で、はい、自分のこうちょっと先輩、もしかすると未来の自分を見る感じになるかもしれないですけれども、はい、そういうなりわい人にお話を伺うことで、自分自身のキャリアとか、今後どういう風に生きていったらいいのかなとか、どういう勉強したらいいのかなってことにこう生かしてもらいたいということで、そんなプロジェクトも今スタートしています。
なるほど、はい、今日はカーサプリズマについて伺いましたが、はい、明日は地方創生推進事業の一つ、山梨大学地域未来創造センターについて伺います。最後に佐藤さんの好きな曲、ホイットニー・ヒューストン、グレイテストラブオブオールをお送りします。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。